さあ時刻は12時27分になりました。ここからはですね、コーナー支援を紹介しつなぐコーナー架け橋沖縄、このコーナーから、様々な那覇市内でですね支援をされている方々をお招きしてお話を聞いております。今日、お呼びしたゲストはですね、社会福祉法人みやび福祉会理事長の金城照美先生、今日来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。
ようこそ。
ようこそ。もうなるべくマイクをちょっと近づけてもらって、ああ、はい、すみません、はい、はい、そうですね、はい、というわけで今日は、はい、あのお願いいたします。ラジオ初めてっていうことで、
初めてですドキドキして
ます嬉しいです。なんかその支援されている方がやっぱこういうメディアにあんま出てきたことがなかったってことですよね。
はい、
はい、だからそういうのをやっぱり呼べたっていうのがまずやってよかったなって
そうですね
思ったりします、うん、さあさてですね、あ、じゃあ新都心の方で子ども広場っていうその子ども食堂というか子どもの居場所づくりをされていると思うんですが、はい、はい、いろいろ聞いていきたいことがあって今日はじっくりゆっくり話聞いていきたいと思うんですけれども、社会福祉法人まずみやび福祉会っていうのがですね、はい、どういったところなのか、まあ、知らない方もいると思いますので、どんな組織というかね、どんなことをされているのか教えていただければと思います、
はい、はい、私どもみやび福祉会は、はい、平成16年に、うん、那覇市あじゃ新都心の方に法人認可をいただきまして、それからまあだんだん待機児童ということも待機児童が多くなりまして、はいはい、次々施設ができました、うん、で私どもも今現在みやび認定こども園、みやびの森保育園、はい、そして孝子連携の松島こども園、
はい、
そして雲路の方にあります、はい、企業主導型の、はい、0、1、2歳の乳児園がありまして、
はい、うん、たくさんありますね。
そしてプラス、うん、はい、児童クラブ、うん、まあ、児童クラブはもう開園とともに出来上がったんですが、うん、まあそれは子どもたちの行き場がなくて、うん、新都心は平成16年と言いますとまだまだ児童クラブの受け皿、子どもたちが小学校に卒園しまして、うん、小学校に上がったら、あ、もうこれでバイバイではなくて、うん、子どもたちが安心安定が保障されるような環境を作ってあげたいなということで、うん、児童クラブを開設しました。で今に至っております、
うん、なるほど、はい、みやび認定、あ、違いますね、アジア新都心の子ども広場は、はい、これもそのみやび福祉会の中の活動。
そうですね、みやび福祉会の中って言いましても、みやび認定子ども園のスペース、まあ週1回しかできませんけれども、うん、そのスペースには子ども支援、はい、親子が育休を取っておられるお母さん方が遊びにいらっしゃいますので、うん、週に2回は、それで毎週土曜日だけ子どもの居場所、
うん、
もう最初から28年の立ち上げの時から、うん、子どもの居場所ができたスタートから手を挙げました。でやっぱり卒園した後の子どもたちの児童クラブに入れない子どもたちがいましたり、うんうんうん、まあ、いろいろな家庭環境を背負っていますので子どもたちも、
うん、
でそれで卒園生でも見れたらなって、
うん、
数は多くはできませんけれども施設の中ですので、うん、でも一人でも困っている子どもたち、
うん、
塾にも行けないとか単身家庭、うん、そして子どもの多子家庭とかのね、はいはい、支援ができたらいいかなというきっかけです、
うんうんうん、平成28年っていうと、まあ、立ち上げたのがね、はい、28年っていうと本当子ども食堂とかこういったことが必要とされるとかね、まあ、まだそういうのを考える最初の段階だから、最初にもうスタートしたのが、
はい、
していたということでございます、うん、だからすごい率先して 始めたんですね、当時はね。あの時だって必要か必要じゃないかみたいな議論まであったんだよ。
ああそう、
だからで、誰がやるのとかね、うん、でなんかそういったところでもうすぐ始めたっていうのは、うん、もう子どものことを本当に大切に思っていたんだなっていう、うん、
はい、
で週1回子ども、毎週1回土曜日ですか、
はい、
土曜日の何時からやってたんですか。
土曜日の9時頃からだいたい1時、はい、長くて2時、
はいはいはいはい、
までですね、うん、でまあ そこでは食事の支援と、
はい、
あの大学生のボランティアさんが2人ぐらい登録しておられますので、うん、はい、学習支援は大学生の方に見てもらい、
素晴らしい、
それから時間ができるだけ外公園で、
うん、
あの遊んでもらう、
うんうん
う
ん、
そして 4,5 名の時の場合は児童クラブと一緒にあの合同で子どもたちを交流させておりますね、
あ交流
一緒に遊べるように、
はい、
児童クラブの子どもたちと居場所を利用する子どもたちが、うん、もう子どもたちを隔たりなく一緒にお食事し、
うんうんうん、
一緒に語り、うん、触れ合い、はい、そういう環境があります、
うん、9時から14時っていうと、まあ、午前中からね午後の食事の後まで、はい、本当にじっくりゆっくりゆったりできるような環境が、そして育休の親子もって言ってましたよね、
はい、
だから家族で
子育て支援事業が、
うん、はい、
火曜日と木曜日、
あそれまたあるんですね、
毎週火曜日と木曜日あります、はい、
これが子育て支援、
はい、
親の本当にこう育休のね お父さんとかはもうお母さんとか一緒にこうやって来て、
はい、
そこでゆっくりあの子育てのことの相談とかお話ができるんだ、
はい、
あすごい素晴らしい、まあ、その児童クラブってあじゃない、この子ども広場か、
はい、
で食事支援も行ってて大学生が2人入って学習支援してくれるってすごいいいですね、
家庭教師みたいなもんでもね、うん、
大学だもんね、
うん、私どものやっぱり施設の中でするメリットって言いますとね、
はい、
子ども園ですから厨房がありますよね、うん、
はい、
子どもたちと職員と同じものをこの子たちはお食事いただけるんですね、
うんうん、素敵だ、で、そのさっき言ってたけどそのな、まあ、部屋とかね建物中もあるけれども、
はい、
公園に連れてって遊ばせるんですね、
うん
うん、いいですね、うん、公園でねやっぱ外でね動かし、うん、手足動かしてね、
うん、
場所によってはそのゲーム機が置いてある子ども支援のとことかもあったりするんだけど、うん、やっぱ外で遊んだ方がね
そうね、
いいよね、
子供、う
ん、コロナの時なんてうちの子ずっと家にこもりっぱなし で、
うん、
で久々に公園連れて行ったらもうなんか安心な感じになってきたから公園連れて行ったら、
うん、
ちょっと歩いただけでゼーゼーしててで小学校に行く時間がいつも15分ぐらいかかってたんだよね、
うんうん、
15分かかってて遅いなってこんな近いのになって思ってて、
うん、
で公園で遊ばすようになってから、うん、学校に行く時間が7分になった
半分
だからそれだけ体力が落ちてて、
あ
やっぱ子供のうちに外で遊ばすっていうのは大事なことだったのに、
うん、
もうずっとコロナでさお家にいさせてたから、
うん、
あこんなに変わるんだっていうのを思ったわけよ、
うん、
だから、こういう公園で遊ぶきっかけ作りというか、はい、こういう場所を提供してるっていうのは本当に素晴らしいなって思います、
はい、
やはり子どもたちの気持ちが外に外に目を向けさせるというのは大人が意識しないと、
うん、
なかなかゲームとかに、
ね、
うちの方にこもりがちになると思うんですね、
うん、
それでそういう子どもたちまた居場所の場合は特に多種家庭単身家庭の場合は塾に行けなかったり、
うん、
部活もできなかったり、
うん、
そういうの送り迎えがあったりしますしね、
うん、
お母さん方の負担があるということで、はい、そういう子どもたちをどうにか関わり持てないものだろうかということもきっかけで、
うんうんうん、
やっぱり地域で私どもは児童施設をやらせてもらってるということは地域の子どもたちをイコール大事にしていきませんと、
うん、
私たちも地域のおかげでお仕事を与えてもらってるわけですので、
うん、
じゃあ子どもたち親が喜ぶ子どもの健全育成のために何ができるんだろうかって、
うん、
いつもそれをやはり考えてしまいますね、うん、小学校中学校の義務教育までは地域の大人 そして施設が拠点となって子どもを温かく見守る、ということを大事にしていきたいなっていつも思っております。
ああなるほど、そう子どもがね、まあ、いろんなねそういう児童施設から卒業というか、まあ卒園した後に小学校、中学校って入っていくんだけど、なんかそれをこの点じゃなくて線でずっと見守っている拠点みたいなものってあるようでないというか、で本当はそうやって家族とかね、親がその役割だよね、点で見るんじゃなくて線で見てる、この子を小さい時から大きくなるまでずっと見てきたから分かることとかね、っていうのがあるけど、今はその多子世帯とか低所得世帯で送り迎えもできない、さっき言ってましたけど、親が忙しくなっちゃって見守れないっていうことが増えてきたみたいな。でもそう、その通り見守れる拠点となりうるじゃないですか、こういう児童施設っていうのは。だって子供ずっと見てんだから、親より見てんだよ、保育園に入れてる時間って。なんだって本当は、はい、みんな本当は親より先生たちの方が子供と長くいるんだって。
そうですね、0歳からお子さんを預かりしますと、長い子は児童クラブまで9年から10年。本当に愛おしいんですよ、この子たちが。
そうなってくると、本当はだからそうやって見守る、人なんだよね。でも今の現状って、卒業したら中学校、小学校行ったら小学校の先生、中学校行ったら中学校の先生って言って線で見る人がいないから、でも本当はその地域の拠点でね、ずっとこうやって交流する場所があったら、大きくなったねとかね、今中学校どうってね、とかっていう話ができるホームっていうのかな、があるっていうのはすごく大事なことだと思うし、教育に大切なことですよね。
そうだと思います。
本当だなと思いますね。やっぱそれを、そこに目を向けてくれているっていうのがいいですね。児童施設の、金城先生がね、そこにやっぱ大事だと思ったってことですよね。
やっぱり人となりを育てるということは、自然体に人との関わりがなければ、どんどん難しくなっていくんじゃないでしょうかね。やっぱ会話を通して、言葉を通して思いを伝え合い、で大事にしていることが言葉を通して相手に伝えていく、
はい、
そういうことを大事にしていきたいですね、本当に。それが愛じゃないか、愛情かなって思いますね。
そういうのが、まあ、そういう気持ちがやっぱあって、それがきっかけでこういう子どもの広場とか、そういうところがじゃあ広がっていったっていうことなんですね。その中でですね、まあ、今なんか支援の話と気持ちの部分とですね、どんな支援をされているかっていうのを聞いていったんですけれども、そうだな、アジャですよね、地域が今那覇のアジャの方にありますけれども、だから玉寄さん、玉寄さんがね、昨日来ていただいて、でその知り合いなんですよね、もうつながりあるんですよ。
はい、お友達。
なんだったらもう最初の頃からそうやって話してるみたいな。で僕はほら三丁目だから挟まれてる側の。
あ、そうそう。巨大だ。
そう。で、地域ごとにね、まあ、近いから似てるとは思うんだけれども、アジアの方のその子どもたちの環境とか取り巻く環境とか、なんか、こんな感じですっていうのが特徴みたいなものが、先生の思った感じそのままでいいのであれば教えていただきたいなと思って。ま
あ、そうですね。やはりうち、私どもの利用する保護者様は、とにかく一生懸命お仕事されて、子どもたちにも関心が強いです。はい、
関心が強い。
すごく私どもの思いも理解し、理解してもらいますし、また協力もしてもらいます。それはなぜそう感じますかって言いますとね、もう開園当初から保護者の年末の大掃除等が、もう最初の年は70名も参加してくださるぐらい、
すごいな、
本当に関心がものすごく、子どもたちに対する愛情関心がもうひしひしと伝わってくるもんですから、私たちも職員一同この思いをしっかり受け止めて、子どもたちにどのように還元していくかということをね、いつもそこはとっても感じますね。まあ地域によって若干松島の 講師連携もやらせてもらってるんですが、うん、はい、また向こうとまた少し新都市の場合色合いが違うんですね。
そうだよね、地域によって、ね、はい、違うんだよね。
違いますね、
うん、全然親が来ないところもあるしね、子供がずっと9時ぐらいまで、うん、夜9時過ぎてもだよ、うん、ずっといて、いつ帰るんだろうと思ったらおばあちゃんが迎えに来てとか、
あ
とか場所によっては今みたいにその親が熱心で、うん、だからこそこういうところに非常に協力的でと、うん、いうところもあれば、
うん、
そのまあ、本当に地域によって、ね、全然違うんだよね。隣だけどね、
同じ市内で、うん、もうそうだね、すごいね。
そう、うちなんか全然困ってなさそうな人が普通に来るけどね、うん、あのいい車に乗って弁当取りに来るけど、うん、ただ分かんないわけよね、うん、その見た目と内情っていうのがね、うん、どうなってるかって。いい車乗ってるけど共働きでいい車乗ってて子供に見守る時間が全然ないとかだと、それはそれでどうなんだって、
うん、
貧困と関わらず状況って違うじゃんね、
うんうんうん、
だからそういうところを困ってるところを助けられるようにって、まあ、その地域によって子ども食堂とか子ども支援って一言に言えど全然違うっていう、ね、うん、のがありますよね。ありがとうございます。そしてですね、もう一個聞いていきたいのが、
はい、
金城先生がですね、なんか思うその課題っていうか、こんなことが今問題だなと思うことあったら教えてほしいです。
はい、
はい、
それはですね、やはり子どもたちを向き合っていますと、近くの公園、うちアジャでしたら、うん、ほとんどアガリバル公園、
アガリバル公園、
はいはい、利用させてもらうんですが、そこで以前はそうでもなかったんです。ここ3、4年ですかね、
うん、
ボール遊びが全くできなくなりました。
ああ、はいはいはい、
やはり子どもたち、この小学校低学年児童クラブを利用したり、うん、子どもの居場所を利用する子どもたちにとりましては、
うん、
公園のスペースでサッカーしたり、うん、ドッジボールをしたり、うん、もうものすごく喜ぶし、
うん、
その時期に与えないといけない環境だはずですのに、
うん、
なんかとってもその子どもが育つために必要な環境を全部取り上げて、子どもたちから取り上げているんではないでしょうかっていう思いで、うんうんうん、なんでそうなってるんでしょうかということで、うん、私も電話でお聞きしたりしたんですが、うん、地域の協力が得られないということで、
うんうんうん、
地域住民のね、
うんうん、
じゃあ子どもたちは誰がどのように育てていけばいいんですかって、
うん、
今の大人たちはいっぱい遊んで、うん、汗かいて、もう本当にエネルギーも発散してきて今の姿があるんでしょうけれども、大人になっておられると思うんですが、
うんうんうんうん、
この子どもたちから遊びを取っちゃうと、この子どもたちどのように育てていけばいいんですか、
うんうん、
スマホで子守りさせるんですか、
うんうんうん、本当ですね。
ボール1個あれば遊びのバリエーションがもういくらでもね、
できる。そうです、何十名、10名、20名って遊べるんですよ、うん、一つの勝ち負けを通したり、いろんな感情体験を、
うん、
その遊びを通して得得するわけですので、うん、その遊びを奪っちゃうと何のための教育、
うんうんうん、
教育は載せられなくなるんじゃないでしょうかね、うん、小学校行って中学校行って遊べてない子どもたちに対して、
うん、
だからこれ地域社会、社会全体で今一度考えていただきたいなと思います、
うん、
どうして子どもたちから遊びを奪うんですかって、
うん、
私は聞きたいですね。
アジャのアガリバル公園がボール遊び禁止になってるってことですね、はい、でこれね、そのアジャのアガリバル公園だけの話じゃなくて、意外とその、ボール遊びダメとかね、
うん、
制限されてってる世界なんですよ、うん、で遊具とかめっちゃ最近ブルーシート、ま、ぐるぐる巻
いてる、
どんどんどんどん遊具減ってって危ない危ない、だから
うちらの時めっちゃ危険だけど、うん、面白かったんだよな。
でだんだん公園っていうものの姿が割と広場みたいになってきて、うん、で広場になってきたらさ、芝生があったりとか広いところあったりするんだけど、
うん、
ボール遊びしたいじゃないですか、
うん、
でボール遊びがよく見られてたんだけど、
うん、
ボール遊びも禁止になってきた、
うん、
で なんでかっていうと、そのうちの近くでねバスケットボールで遊べるところとかあったんだけど、やっぱバスケットボールのボールの音がうるさいんだよね、バンバンバンバン音が鳴ったりとかね、あとはどこに飛んでくるか分かんないとかね、あと子供が集まるとうるさいとか、昨日あの昨日のね自治会からあの追い出されそうって話も一緒です。地元の方々がね子供の声がうるさいとっていうような声があったとでなってくると、そう全員が全員言ってるわけじゃないと思うよ、あの100人って100人が言ってるわけじゃないけど、そのうち 4,5 人でもうるさくてもう眠れないよみたいな感じになって苦情が出てくると、じゃあやめましょうかってなってるみたいなのよね。でもそれも変な話でさ、なんか子供を育てる環境を作るのが大人の使命で、誰かリーダーシップを持って誰かが明確に何のためにこれをやるのかっていうのをしっかりやらなきゃいけないのに、苦情があったからとかちょっと声が大きいそういう要素があったからって言ってやめましょう、じゃあこれもやめましょうあれもやめましょうみたいになってて、やめた先にじゃあ本当は子供のために何かするってことを目的忘れてませんかっていうことになってくるのよね。本当はそれが大事なのに、何が大事でそれをやめるって決めてるのって、やめるときにその背景に何がなくなるのかを考えてからやめてほしいよねっていうのが実情だと思うんだよね。だから僕子供連れて遊びに行こうと思ったら禁止禁止で、じゃあもうでも禁止でも禁止なりに遊ぶ方法あるからさ、まあ、それで遊ぶけど、でもボール遊びしたいって子供は言うのよね。
ボール遊びは楽しいもんな、本当に
勝手に遊んでやろうかとかってね、
自分たちでルール作って
やるわけにもいかないしね。そう
ルール作ってその独創性もね、
そうそうそう、
育つだろうし、
だから本当に金城先生がおっしゃることが本当に分かるって、だからそうなってくると子供たちからする楽しいことの選択肢ってさ、じゃあスマホで YouTube 見ようとか、ボール遊びもできないの、じゃあ何するのって、じゃあそれだったら家で YouTube 見てる方が楽しいよとか、ゲームしてる方が楽しいよってなっちゃうわけ、それ自然と大人がそれを作っちゃってて、さっき言ったように僕の子供みたいに学校行くのに15分かかるとかね、体力がどんどん落ちるみたいなことになっちゃったりするんだよね。
そうですね、本当に子どもたちって社会全体の何て言うんでしょうかね、光でありこの希望であり、子どもたちの姿そのものは、エネルギーでもありますし、私たち大人は子どもたちを見てよし頑張らなくちゃっていうの親もなると思うんですが、そういう子どもたちが今二度と一年生という時は来ませんし、今遊ぶ時期にその環境を整えるのが、やっぱ私たち大人の責任じゃないでしょうかっていう、
本当ですね、
本当に切に思うんですね。だから行政をはじめ無意識にうちに意識をしなくても子どもたちからいろいろ奪っているのは、私たち大人なのかなって、
本当ですね、考えなきゃいけないよね、なんか苦情があるからとかこうだからあだからって言って何も考えないで進んでる感じがしちゃうから、やっぱいやそうじゃないよっていうこの、ね、あの金城さんの声っていうの、これ普通に多分いろんなところでもちろん言ってますよね、そうでも多分これ受け止めるの誰なんだろうね、市議の方なのか、それとも市のそこにどっか担当があるのか、なんか分かんないからこの発言もどこにすれば通るのかって分かんないね、苦情の声が強すぎますよね、クレームの方が強すぎる、クレームってすぐ聞くイメージあるじゃん、だけどこういうのってどこでじゃあ聞いて取り上げてくれるのってやっぱ思いますね、今度市議の人に会ったら聞いてみましょうね、なんか僕も気になっちゃったすごく。コメントにもありますね、ルルル沖縄さん、ボール遊び危険ってのは気持ちわかる、体育館の柵とかで柵とかあるところで遊べたらいいのにねって、そうじゃあ柵作ったらいいやんってなりますもんね、あの場所をね作ってね、だから公園にじゃあ柵作りましょうかとかね、で音が出るからってなったらね、それはまたそれで考えたりとかね、なんかできないのかねってね、
まあ時間制限とか5時までだったらいいよとか、
新都心公園とかねそんな風にやったりとかしてるけどね、あんなでかい公園がどこにでもあるわけじゃないからでね思いますけど、自転車の店太郎さん、子どもの頃上路一つあれば道で水で道に丸を書いてケンパーで遊んでた、今は道で遊べないもんなって、そうだね、
道で遊んでたけど、
遊んでた、もう尋常じゃない遊びしてましたよ僕、今考えたら危ない遊びばっかり、
駐車ちょっと広場見つけたらすぐ、ね、そこで遊んでたから、
遊んでたね、
駐車場のスペースとかでもやって
た、泥とか投げてましたからね 泥投げたり、うん、公園の水道とかでね、うん、僕みたいなやつがいるから公園の水道もなくなると思うんですけど、うん、あの水道で水をこうみんなにシャーってやったりとかね、みんなびしょ濡れになって帰ったりとかね、うん、で風邪ひいて熱出たりとかね、うん、そういうことばっかやってるから体丈夫になってしまったんだけど、あ泥投げやったりとか、今はなんか本当に遊具もね、あの時はジャングルジムみたいなやつとかね、うん、もう危険なこともあった、うん、確かに後遺症が残ったり大変なことになる子どももいたんだから、うん、いたから あれはあれでまた別問題なんだけれども、もう安全安全ってね、うん、なっていって何もなくなってしまって、子どもが体力どこで作るのって言ってるのも事実なんだよね。
もう100円 あのゴムボール1個あるだけでもう永遠に遊べるからな
本当だよ、
挟まって手で打つゴロベーとか、う
ん、分かるよな、うん、大人になってもその気持ち忘れてないもんね、俺たちね、うんうん、もう思い出せるもんね、
思い出せる自分たちでルールも考えて、うん、やっぱそれ考えるよね、
考えるね、
自分たちでルール、ローカルルール、ルール
頭良くなるよね、うん、本当に。自転車の店とはさ、道を塞いでゴム飛びしたりさ、道を塞いでゴム飛びしてたって、うん、とかね、自転車の店とはさ、遅いな、レク始まんねえはい、というわけで、はい、これが課題ですね、うん、素晴らしい、本当に言われないとやっぱ気づけないっていうか、うん、でこれをぜひともね、なんかどこかに届けたいよね、こういう気持ちはね、うん、ラジオ聞いてる方々も本当に思うところがあればですね、こういう声を上げてほしいなっていうのも、まあ近所に住んでる人はね、うるさいとかそういうのもあるのかもしれないけれども、うん、でもこういうふうに子供が今居場所がなくなっていってるというのは事実で、うん、居場所の作り方っていうのはお金の問題だけじゃないのかもしれないよっていうことですね、うんうんうん、僕らの心だけで何か変わるのかもっていうことですね、
はい、
というわけで金城先生、今日はすごいたくさんのね、時間いただいてお話いただいたんですが、改めてその、この子ども広場で、ね、アジャ新都心の方に近隣住んでてラジオ聞いてて、はい、あ行きたいなと思ってる方もいると思うので、はい、もし行きたいなと思ってる方のためにその曜日と時間ですね、もう一度おっしゃっていただければなと思います。
毎週土曜日、
毎週土曜日、
はい、朝の9時頃から、だいたい9時半頃からぼつぼつ集まってきますけれど、うん、でランチをして、うん、まあ宿題もお勉強を済んでからちょっと遊んでランチをとって、うん、また遊ぶということで、うんうん、まあいろいろキューブとか遊ぶ道具もありますのでね、うん、それとまた夏休みなどはいろいろあちらこちらに社会見学ということで、お出かけしたりしますね。
場所は どこに行けばいいですか。はい、
アジャ、一丁目、
はい、
8-24、
はい、8-24、
国際高校とジミーの中間あたりの住宅地域にあります。
分かりました。これ後で FM 那覇の記事にもですね、文章と、載せていきますので、後でインターネットで検索したら分かるようにしておきますから、はい、ぜひとも皆さん FM 那覇のページもしくはツイッター SNS など見ながらですね、場所確認してください。そしたらじゃあ、それ見てね、もし、その金城さんのところにね行く方がいたら、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございます。
お世話になりました。はい、ありがとうございます。
今日はアジャ新都心子ども広場、社会福祉法人宮城福祉会の、理事長金城テレミさんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます。
さあ時刻は12時56分に残りなりました。残り30秒でございますけれども、今日はね、はい、先ほどみたいな素敵な方がね、本当にメディアも出たことないっていうことは、こういう声もね初めてじゃあ上げたんだなって思うと、うん、でも陰でね一生懸命子供たちのために活躍している人、こうやって呼べてよかったなと思います、うん、支援の先駆者の一人だと思います。はい、さあというわけでね、残り10秒なのでもうお別れの時間です。本日のお相手は私アラレンと
セバスチャンでした。
みんな今日はありがとうございました。